なんでクロウ先輩がここに？なんと心もとない足さばき。スポーツも格闘技経験もろくにないくせに、あんな怪物相手に平然とした顔をしているなんて、やはりクロウ先輩以外の何者でもない。こういう展開はあると思っていたけど、よりによってこのタイミングで。
ちょっと、
お、
一体どういうつもりなの？化け物に呼び出しさせといて席を外してるわ。幽霊に伝言を残していくわ。
ああ、ファミレスで待っていればいいもの。
なんとか言ってる。ちょっとあれ助けないと。
放っておいても大丈夫です。どうせ当人も一回くらいは頭を潰される覚悟はしているでしょう。
え、 なんでクロウ君が。
近づくと巻き添えを食うかもしれません。しばらく様子を見ましょう。
でもクロウ君今にもやられそうじゃない。あ、足がもつれてるし。
そうは言っても大きな力の差があるわけでもないようです。なら簡単でしょう。鉄骨を食らう覚悟があるならなおさらです。そうして臨死に至ってもクロウ先輩は人魚の肉を食べていた不死身の能力ですぐに立ち上がるでしょう。初めてですか？クロウ先輩が死ぬところを見るのは。
当たり前じゃない。
ならなぜ別れたんです？
手の切り傷があっという間に消えるのを見た。ちぎれた指がくっつくのを見た。なのにクロウ君、いつもと変わらない顔で平然としてるのよ。
そりゃ不死身ですから、それくらい丈夫な恋人、傷病保険の心配をしなくていい素敵な旦那様と受け入れられないものか。ま、この様子では無理だったらしい。
そんな人と家族になれるのかって考えたら急に怖くなるのはおかしい。結婚を考え直すのはダメなわけ。クロウ君の親類縁者何十人ものほとんどが変死や病死しているの。まともに生きてるのはクロウ君くらいなのよ。
九郎先輩が復活しましたね。
あんなに近づいたらまた殺される。鉄骨が当たる一歩手前で止まった。九郎君も後陣七瀬もまるで台本でもあるかのような動きだった。そうなるのが当然のような。あんな簡単に捕らえられるなんて。
後陣七瀬はほとんど考えなしに鉄骨を振り回すだけですから、こういうことが起こる確率は極めて高いでしょう。そして十分に起こりうることならば、九郎先輩がその未来をあらかじめ決定することは難しくない。それもまた九郎先輩の能力、人魚と一緒に食べた予言獣九段の力、未来決定能力です。サキさんには全てを話していないと言っていた。桜川家の秘密のこと。そもそもの始まりは九郎先輩の十何代か前にあたる桜川家の当主だった。
肝臓が悪ければ肝臓が丈夫な生き物の肝を食べればいい。目が悪ければ目の良い生き物の目を食べればいい。ならばもし九段の肉を食べればその予言の力を得られるのではないか。未来を自由に見られればどれほどの富と力を得られるだろう。
九段。頭は人間、体は牛の妖怪である。人の言葉を話し未来を予言すると死んでしまう。豊作や家の繁栄といった良い未来を予言する場合もあるが、多くは狂事の予言を行い必ず的中させる。彼は九段の肉を手に入れ家の者たちに食べさせた。ある者は体に合わず食べるとすぐ死に、ある者は一月寝込んで死に、ある者は未来を予言して死んだ。その予言は見事に当たったという。当主はそれを繰り返し試した。だが肉を食べ未来の力を得ても皆すぐに死んだ。九段と同じように。
あと少し、あと少しだというのに。
彼は思いついた。予言の力を持つ者が不死身の肉体を持っていればよいのだと。そうして九段の肉と一緒に人魚の肉を食べさせるという試みを始めた。けれども食べて死ぬ犠牲者は格段に増え、いつまでたっても実験が成功することはなかった。やがて時が過ぎ、そんな悪夢めいた行いのことも忘れられていった。だが
九郎。
おばあ様、
湯気ができましたよ。
はい、
いただきます。
兄さん。おばあ様、兄さんたちが。みんなが苦しそうです。
九郎や、お前は何ともないのかい。熱は、吐き気は。
いえ、何も。
かなった、
かなった。
この祖母がまだ夢を見ていた。九段と人魚の肉を密かに集めて。
おばあ様、みんなが苦しんでます。助けを。
そうさね、明日の天気が知りたいね。
え？
お前なら見えるはずだよ、クロ。一度死んで見てきておくれ、未来を。
その後、狂気した祖母にあれこれ試された。不死身かどうか、予言できるかどうか、体を切り刻まれ、繰り返し致命傷を負わされ、ほとんどの痛みを感じなくなってしまった。
クロウ？
裏の川にホタルがたくさん出ているわ。一緒に見に行かない？
うん。
さあ、行きましょう。どうかしたの？
ううん、なんでもないよ、姉さん。
桜川家の宿願は叶った。ただしその能力は、願ったものとは少し違ったが、彼は人でありながら、人あらざるものになったのだ。
クロウ先輩、ああいう意外にきっぱりしたところも魅力ですよね。
亡霊の首を折れる彼氏なんかいらないわよ。
さて、問題はこれからだ。果たしてこれで荒神七瀬は終わるのか。やはり無理か。今後の対策は一つに絞られる。
クロウ先輩、それくらいで。荒神七瀬を倒すには別の方法が必要です。
サキさん、どうしてこんなところにいるんです？
この市の警察に勤めているの？クロウ君こそどうしてここに？
それは…
それは、愛しい彼女に呼び出されれば怪人と戦うことになっても駆けつけますよね。
そんなところです。サキさんが一緒とは聞いてませんでしたが。
私もクロウ君が来るとは聞いてなかった。
そりゃ、二人を会わせるつもりもなかったので。
本当にこの子が今の彼女なのね。
ええ、本当に今の彼女なんです。
クロウ先輩、なぜ心底嫌そうに言う？
心底嫌だからだよ。すみません、サキさん、岩永が迷惑をかけたと思います。
クロウ先輩、むしろ私はサキさんを助けたくらいです。こんな仕打ちをされる覚えは。
いいから謝れ。お前が迷惑をかけないわけがないんだ。
いいわよ、迷惑なのは多分お互い様だから。今気にすべきは荒神七瀬についてでしょ。改めて久しぶり、クロウ君。
はい、ご無沙汰してました、サキさん。
場所を変えましょう。ガでもないのに、いつまでも自販機の明かりの前に群がっているのはさえません。
やはりこの二人を合わせるのではなかった。
どうしてこんなことになったんだろう。ファミレスなんかでとてもあんな話はできないし、一人で帰るのが怖かったというのもあるけど。
クロウ先輩、どうして今の彼女がいるそばで昔の彼女の後ろ姿を見ているんですか？
気のせいだ。
いいえ、見てました。
ああ、前より痩せたな。ちゃんと食事してるのかな。僕のせいであんな骨っぽくなったのかな。おお、でも腰のラインが綺麗だな
って考えている目をしてました。
よくわかるな。その通りのことを考えてたよ。サキさんは綺麗だ。
認めんな、あっさり認めんな。だいたい 1週間も恋人を放っておいて、その態度はどういう了見です？メールくらい返したらどうなんですか？
お前だったのか。迷惑メールかと思ったよ。
せめてこっちを見ろ！
仲がいいのね。
もちろんです。いつもはもっとラブラブですけどね。
サキさん、ひょっとしてまだ牛肉と魚が食べられないとか？
最近は食べられるようになってる。痩せたのは仕事のせい。
すみません。
だから九郎くんのせいじゃない。生理がつかないまま別れたから、会えばもっと気持ちが揺れるかと思ったけど、意外に穏やかでいられるのはこの子のおかげなのかも。
それはさておき、本題に入りましょう。
許容しがたいのは変わらずだけど。ええ、そうね。九郎くん、さっき後陣七瀬と戦っていたのは岩永さんに指示されて？
枕坂市に来たのは岩永の電話でですけど、後陣七瀬に遭遇したのはたまたまです。駅に着いたら後陣七瀬に追われた化け猫にすがられて、
まあ、
その類のものからは僕の気配だけで避けられてたんですが、岩永に連れ回されているうちに、一つ目一本足のおひい様の代わりに頼み事を聞いてくれるなどという評判が伝わり出して、助けを求められるようになって、それで岩永に連絡する間もなかったので、一人で後陣七瀬の現れた場所へ行きました。
そう、よかったわね。その評判が広まれば今度はカッパも逃げないんじゃない？
親しく頼られても困りますよ。それにしても後陣七瀬は僕を見ても恐れなかった。
そうですね、九郎先輩は人以外の者の目には人間と人魚と九段が混ざり合った、それはそれは醜くてまがまがしいウニウニしたものに映るそうですから、化け物の企画からしても化け物だそうです。
じゃあ岩永さん、そんな九郎くんに反応しない後陣七瀬って一体何なの？
怪物ですね。
それは分かってる。言い換えましょう、あれは退治できるものなの？
できます。そのご相談があって今夜お呼びしたのです。後陣七瀬は普通の怪異とは違います。現代に生きる人間の妄想と願望が作り上げた想像力の怪物です。ここまで話すつもりはなかったけれど、こうなればできるだけ真実を伝え、サキさんと私たちがいかに違う世界にいるかを理解してもらおう。我々には隔たりがあることを今一度知らしめる、それが上策だ。私たちの知る妖怪、化け物、幽霊、もののけ、都市伝説の怪人にも少なからず想像力の怪物は入り込んでいます。最初は些細なことで構いません。例えば誰かがマスクをした顔色の悪い女性に声をかけられ、なんだか怖くて逃げたという話をします。
ふーん、で？
しかしそれだけでは話として面白くないので、で、よく見たらマスクの下の口が裂けていて、怖くなって逃げたらものすごい勢いで追いかけられたんです。
それは怖い
といった嘘をつけ出したとします。やがて話は人捨てに広まりだします。
マスクをした若い女性が、
私きれいって聞いてきて、
鎌を持って追いかけてきて、
マスクの下の口が、
それでもこれはお話にとどまります。問題なのはそれに名が与えられることなんです。口裂け女。そのお話を一言で表し、姿と形を大まかにでも決定する名前、それが漠然として取り留めのない噂話を集約させ、一つのイメージに固めてしまうんです。最初はただの作り話でしたけれど、名前と形を得た虚構は何千何万何十万という人間の頭の中に根付くことによって、少しずつ血肉が与えられ、実体を得てしまうこともあるんです。人の想像力が怪物を生み出すんです。
そんなことが日常に起こってるなんて信じられると思う？
カッパも幽霊も見た人が今さら？本来は想像力の怪物なんて恐れるものではありません。一時的に流行り、実体化できてもか弱く、かすかで直に消え去る程度のものです。口裂け女も人面犬も結局は消えてしまいました。
だったら後陣七瀬はその想像力の怪物と違いすぎるんじゃない？
あれには荒神七瀬という名前が与えられてはいるけど、あんなに力を持っているなんて。
ええ、それです。なぜ七瀬カリンが死んで1年と経たず実体化し、あれほどの力を持っているのか、それを可能にする方法があります。普通なら広がるのに時間のかかる噂話を一気に広めてしまえて、多くの人の目に触れるものとは。
事故のことはメディアに取り上げられたのはごく一部で、話題になっているのなんてネットくらいしか。
はい、まさにそのネットです。ネットは情報を一瞬で世界の裏側まで伝え、多くの人間にアクセスさせることができます。そして取り留めもなく拡散する話題を一箇所に集約することも可能です。
一箇所に。あの荒神七瀬まとめサイトのように。
ご存知ですか、なら話は早いです。あれによって荒神七瀬の謎設定が急速に固められ広まりました。さらにそのトップページに掲げられたイラスト、あれが噂だけではなかなか伝わらない姿形をあっという間に固定させた。覚えていますか、あのイラスト。さっき見た荒神七瀬と細部まで同じ姿をしていたと思いませんか。
そう言われればそうね。それが、
まともな目撃証言もなく噂だけで語られる亡霊をそっくり同じにイラスト化できると思いますか。できるわけありません。これは逆なんです。
逆？
亡霊を元にイラストが描かれたのではなく、多くの者があのイラストを元に荒神七瀬をイメージするから、その姿で実体化しているんです。全て逆です。亡霊がいたからまとめサイトが生まれたのではなく、まとめサイトができたから亡霊が生まれたのです。このサイトこそが荒神七瀬の正体と言っても構いません。
Let's dance with me on a moonlit night. Now I know I don't want to, but I spend the last dance for you.
どこへ行こうか。夢から覚めたらサファイアの夜。
人々の想像力によって不死身の存在を保つ荒神七瀬、攻略するには本物の怪異を超える物語を構築するしかない。立ち向かうために必要なのは、次回、合理的な虚構。